おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって、日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
新学期始まりましたね。
はいはい。
今日は9月2日で、再放送の方は9月5日ということで、
はい、
まあね、夏休み明けで子供さんがだらんとなっちゃいないかと心配なところ。
そうですね、みんな学校行っとくか。
本当にね。
うん、
発達障害持ってる子供さんは特になんですけれども、
はい、
いざ学校が始まった時に、
うんうん、
やっぱりその気持ちの切り替えがうまくしづらくて、
はい、
で新学期の最初にちょっとつまずいてしまう子っていうのも結構いるんです。
うん、
で今までやっぱり家でゆっくりしていた分、学校に改めて行って、
はい、
で規律がここはこう座っとかなあかん、ここはこう立っとかなあかん、
はい、
ここはこうしとかなあかんっていう、そのね、
はい、
自分が我慢をできる限界が、
うん、
ちょっと今までの夏休み期間で緩まってしまっていて、
うん、
ちょっとその空間に戻るのが嫌だとか。
なるほどな。
そういった形でね、ちょっとペースも大幅に変わりますんでね、はい
はい、そうですよね。
ちょっと心が乱れてしまうという方もいるので、
切り替えいうやつやな。
難しいですね、
なかなかね。いや、まあ、もう大人でも難しいもんな。
本当それですよ。
そうですよね。
もう新学期始まった、新年度始まった4月のしんどさったらありゃしない、はいはい、ありゃしない。
ほんまやね、
とかね、思ったりしますけど、
ね、そうですね、まあ、切り替えの上手な人っておりますね。
サルトルさん上手でしょ。
僕ですか、
うん、
僕はガッツポーズ一つで切り替えれますからね。
素晴らしい。それなんなん、スイッチ。
そう、やる気スイッチ。僕はやる気スイッチを見つけたんですよ。
やる気スイッチ君のどこにある。
そう俺のやる気スイッチはもうガッツポーズやなって。
なるほどな。
クッとこう力クッと入れるだけでもやる気スイッチが入ります
から。なんか拳回ってそうやって。拳しましたよね。
そう
分かった。
そう
なんかもう和装してそうやってます。
花吹雪とかね、吹いてそうでしたですよ。
いいね。そうでもそのね、切り替えの話になってくるんですけれども、はいはい、私育児日記をこうざっと見返してたら、
お、まあ、さらっと言うたで、育児日記つけてんの。
育児日記言うてもあれなんですけど、手帳の後ろ側に、
はい、
子供が療育に行ってた時の様子を、
うん、はい、
まあ、子供がこう先生と一緒に動いてる様子を、今日はこうこうこうでこうやったこうやったみたいなのずわー書いてたのがあるんです。そんなそこまでこうかっちり育児日記というわけではなくて、
はいはい、
現時点こういう課題があって、
うん、
じゃあ次先生方と何かの話をするときに、
はい、
この間この子こうだったんですっていうエピソード結構忘れません？
忘れます。
それをお伝えできるようにと思って、
はい、はあはあは
あ、手帳の後ろ側にもう殴り書きがいっぱいされてて、
へ、
それを見返すとね、
はいはい、
なんかいろいろこう書いてておもろいなって思いながら、
はあ、そうなんだ。
でなんなら今この発達レインボーでお話をするにあたって、
はい、
小さい頃のことって私も忘れちゃってるところが多くて、
うんうんうん、
なんかそれを見返して、ああこんなんやったって思う。
書き残しとくっていうのはええことですね。
いや本当大事ですね。
そうですね、はい、
だから子供がもっと小さい時は、
うん、
私手帳に、ちょっと小さめの付箋を、
はい、
正方形じゃなくてなんか長方形になってる、いろいろこう書き込めるタイプの付箋があって、うん、
はい、
でそれになんか気になったこととか、
うん、
困難した安難したとか、
うん、
良かったこと悪かったこといっぱい書いて、その時書いて手帳にペン貼っ付けとくとか用意してました。
へー。
でそれ最終あと母子手帳に貼り替えるとか、
はいはいはい、
で母子手帳に書き写す余裕があれば書き写すとか。
へー。 えらい、
なんかそんな懐かしいな、
素晴らしい。
今母子手帳なんかあのお医者さん行った時に母子手帳ケースに健康保険証とか入ってるんで、はいはい、それでその時触りますけど、はい、それ以外触っちゃうね。
あねえ、
書かなあかんな。
そうね、でもほんま付箋って見返す時少なない？
いやあのね、付箋だと、はい、どっかペロって剥がれてどっか行っちゃうから、はい、必ず書き写さなきゃいけないという仕事がそこに入るので、
なるほど、
しとかへんかったら忘れんでっていう、はいはいはい、自分への戒めとかも兼ねてね。
だ付箋の使い方そういうことなんですよね。
そう、
はいはい、忘れてはいけないだけじゃなくて、それをまたどっかにこう書き写すっていう作業の前提があるんですよね。
まあ、情報をあちこちに、ね、移動させられるっていうのも利点でもあるんですけどね。
俺も書いた書きっぱなしやもん。だからその付箋が読むこともあれや読まへんことの方が多いから、
そうなんかね、どこ行ったんやろ、あれなんて書いとったかいなとかね、
そうね、
なったりするよね。
はいはいはい、
うん、そうそう、本当そういうのもあった、う
ん
う
ん、はい。
で、あのその当時のね、いろいろ見返してたら、
はいはい、
私同じように、うん、まあ、切り替えが下手くそやとか、なんかそんなん書いてましたわ。
そのエミちゃんが切り替えが下手くそやってこと？
うちの、うん、これは次男坊が療育行った先での話なんですけど、ちょうどこの当時は、うん、彼は、子ども園さんで、いわゆる集団療育ですね、うん、子ども園さんは普通のみんなと一緒に過ごす時間、
はい、
でその集団で過ごす時間に過ごすのがちょっと大変そう、はい、ということが分かったので、
はい、
個別療育に通ってたんです、
はい、
で当時は、子ども発達支援センターという土山のあたりにあるんですけれども、
はい、
そこで、先生に見てもらって言語療法、作業療法という2つの療育を受けさせていただいてまして、
はい、
ここは個別での療育だったので、
うん、
その作業療法士の先生、言語聴覚士の先生と1対1で、はい、1ヶ月にそれぞれ1回かな、
うんうん、
なんか月1その先生に会いに行くっていう日を、まあ、月に合計2回取れることになるんですけど、
はい、
まあ、それでこう通わせてもらってたんです、
はいはい、
で切り替えが下手くそやっていうふうに言われとったのは何かって書いてるかというと、
はい、
まず行って、
うん、
先生のお部屋に入ると、
うん、
入り口におもちゃ置いてあるんですよ、
はいはいはい、
でそのおもちゃの部屋をスルーすると、はいはい、コーナースルーすると奥側にちょっと仕切られたところに、
はい、
椅子と机だけが置かれてるスペースがあって、
はいはいはい、
そこでお勉強をするんです。
なるほどなるほど。
まずだから入って、
はい、
おもちゃに気を取られ、
はいはい、
そこでおもちゃに気を取られるのもあるけれども奥にいる机の方まで行ってそこで勉強をするっていう切り替えをする必要がまずあって、
はあはあはあ、
それが下手くそって考えてます。
いやそらそう大人でも難しいわ。
いやそらねそらね。いやでも今日はあの先生と、はあ、おしゃべり言葉のお勉強の日だよっていうのはちゃんと言ってから行くんですよ、
はいはいはい、
言ってから行くけれども机のところについて椅子に座り先生とお話ができるようになるまで20分かかってダラダラしていたとか。そんな書いてますわ。
なるほどな。それだって誘惑されてるわけやろ。
そういうわけですよ。
誘惑に負けてるんですよ。
いや負けるよね。
そう負けるわ。それずるいわ。そんなんしたらあかんで。
いやでもね最初それ何のために置いてあるかというと、
はい、
お勉強の後、
はい、
先生が保護者に対して、
はいはいはい、
今日のお勉強こんなことしてこうだったんですけど、
うん、
でお子さんこういう風にされてたので、
うん、
ここまでの理解進んでますよねとか、はいはい、そういういろいろなアフターのお話をするためにその時子供がそこで遊ぶために置いてあるんですけど、まあでもねそれも本当ある意味作戦だと思うんです、
うん、
入って切り替えができるための、
はい、
いわゆるトラップがそこにかけられてて、
トラップな、
その罠にかかるかかかれへんかっていうのも、はい、一つのお勉強だし、
はいはいはいはい、
でその奥行けてちゃんとお勉強ができて、
はい、
その後にこれがあるよっていうご褒美性的なものを、
あそういうことか、なるほどな、
なんか今考えたら、うん、ものすごくよくできた場所やなっていうので、
なるほどなるほど。
私も最初はあの入ったすぐにこんなおもちゃあのずるいわとか思ってたけど
目標を先に見せてしまうわけか。
そうですね。
ああなるほど、それはええやり方かもしれんな。
終わったこれやでってやつ、
ね、そういうことやね。
でもそのね切り替えができるようになるのはどうやったらいいのかっていう話になってくるんですけど、
どうやったらできるんでしょう。
見通しが必要になってきます。
見通し、うん、見通し、
いや誰でもそうなんですけど、うんうん、例えば今からじゃあの会議始めます、
はい、
何時までに終わりますとか言われるのと、
うん、
延々とプログラムもない議題もない、うん、なんか延々と資料どんどん出てくるどんどん出てくるまだあんの、
うん、
まだあんの、
うん、
ってなると、
うん、
しんどいじゃないですか。
しんどいです。
じゃなくて、今日は2時30分までには終わります、議題3つです、
うん、
っていうと見通しが立つので、う
ん、はいはい、
自分の中であここまで行ったじゃああと1個頑張ったら休憩やなとか、
うんうんうん、そうやな、うん、
なので
そりゃそうですね、
そう、 そういうね、あの前もってこうですよっていう注意事項とか、
うん、
見通しを先に立たせてあげるっていうのが、
はい、
方法の一つだったなっていうのを思い起こしました。
うーん、なるほど。
で、あのこのね、いろんな育児日記の最後に私星マークつけてこんな言葉を書いてるんですけど、
はい、
自分で決めて、
うん、
自分で考えて、
うん、
自分で動ける子にするために、
はい、
っていうのを書いてるんです。
ほうほう。
私先週もこんな話したんですけど、宿題で、
うん、
最終宿題がドーンとあったとしても、
はい、
それを親である私たちが横について、
うん、
逐一これやったの次あれやで、これやったの次これやでっていう風に提示していかなくとも、
うん、
あ、10ある宿題のうち今8まで終わった、次9のこれやなとか、はい、自分で判断できて動けるようになったら最高じゃないですか。
最高ですね。
それを
自立ですね。
ね、それをね、うん、私もっと子供が子供の時にも同じように書いてる。
いやそれ大人である我々もまたできるかどうか。
できるかどうか。なんかある意味永遠のテーマなんでしょうね。
ねえ、もうそれができたら何でしょう。もう死んでまうんちゃうか。
死ぬまでにできたらいいかなぐらいの。
そうですよ。そうですよ。もうほんま成人君主ですよ。
いやでもね、はい、ほら例えばですけど、
はい、
まあ、一般のご家庭で、
うん、
ものすごく両妻賢母の奥様がいらっしゃるご家庭で、
うん、
お父さん布団の上げ下ろしもしたことないわとか、
うん、
なんか箸置いたこともないわとか、
うん、
そういった昔の亭主関白の方っていらっしゃったとしたら、
はいはい、
その方にも同じこと言えるよなとかいうのをちょっと今思った。
あ、
死ぬまでっていうそのサルトルさんの一言。そこはちょっと全く発達障害とはね全く関連のないところですけど、
はい、
でもそれも多分お父様も、
はい、
もし例えばお母様が、
はい、
奥様が、
はい、
ある時ふとこう存在を消してしまっていなくなってしまうと、
はい、
めっちゃ困るじゃないですか。
めっちゃ困りますよ、はい、
ね、そうならないように、
はい、
いろいろと自分で考えて動けるようにしてやらなあかんなっていうのは、まあ、子供も大人もそうなんやなって。
そうですよね。
今ふいと思いました。
その通りですよ、
ね、サルトルさんでも何でもできるからね。
うん、やろうと思えばね、うん、
バッチリ。
いや
でも本当そこを目指したくって、
はい、
まあ、最初は例えば私たちが絶対先に言ったら寿命的なもので言うと先に死ぬわけなので、
うん、
私たちが死んでも子供が元気にご飯も作れるし、
うんうん、
洗濯もできるし、
うん、
僕日常生活のいろんなことを何でもできるよっていう風になってもらえるのが最終目標ね。
うん、そうですね。
そうなってくれたらいいな。
うそうですね、まあ、子供さんがね自立するって言ったらそういうことなんですよね。
そうね、そこまでどうやって持っていこうかなっていうのはねいろいろ思うところ、ね、まあ、焦ってもしょうがない、もう一歩一歩なんですけどね。
一歩一歩ね、
まあ、とりあえずその切り替えのお話については、
はい、
やっぱりその見通しを立ててあげることによって、
うん、
今はこれやっても次これが後にこのやつができるからねっていうのを教えてあげるだけでも、
はい、
心の落ち着きってかなり変わってくるので、
うん、
そういった方法もぜひ取っていただけたらなとも思いまして、
はい、
これをご紹介させていただきました。
はい、
頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。
2時。